質問はですね、従前号とは何かと。従前号とは何かと、こういう質問ですね。これは桓武両治教の世福の中にですね、従前号を修すと130ページですね、ここに左から2行目、従前号を修すとこうありますね。従前号を修すと。でそこで従前号というのはどういうことかと言いますと、わかりますかね。130ページの左から2行目一番上に従前号を修すと、わかりますね。従前号を修すと。そこで従前号というのは一体何かと言いますと、従前号というのはですね、十悪をやらないっていうことです。十悪。十悪をやらないっていうことです。だから十悪をやらないことが十善です。十悪をしていかない、十悪をやめていくっていうことが十善をしていくっていうことです。だから悪をやらないことが善なんですね、ここでは。善っていうものがあるんじゃなくて、悪をしないことが善。善をやらないと悪になるということです。そこで十悪というのは一体何かと言いますと、十悪というのはですね、これが十悪です。貪欲、嗔に、愚痴、非語、両舌、悪行、妄語、摂生、中等、邪淫ということですね。で、ここでポイントなのはですね、ポイントなのは一体何かと言いますと、この十悪というのはですね、簡単に言いますと、我と我のぶつかり合いによって起きてくる問題ということです。我と我がぶつかっていく、我と我がぶつかっていくっていうのは、自分の思いをどのように通すかってことです。わかりますかね？自分の思いをどのように通すか。つまり、私たちがこの世界を生きていくためにはですよ、自分の思いをこの世界において通していく必要があるんです、思いを通していく、自分の気持ちを伝えたりして思いを通していかないと苦しいですよね。じゃあその時に思いを通す方法として、 この力、重い力さえ手に入ったならば、思い通りになると。こういう思いが、この十悪の根本です。わかりました？わかりました？十悪って何ですか？十悪ってこう、貪欲、心理、愚痴、気ごり、妖術、悪行、妄語、殺生、中途、邪淫っていうね。こういうことなんですけど、これを一言で言うならば、力を求める気持ち、ね、力を求める心。力っていうのはお金、力とは権力、ね、力とは腕力、正義、そういうものがあれば自分の思いが通ると、こう思う心、それが十悪の根本です、ね、ですから十善っていうのは力を捨てていくっていうことです、ね、何か思い通りにならないときに力ずくで思いを通そうとする心が十悪なんです。わかりますか？難しい。わかりますかね？わかりますかね？
その思いを通すことは、
はい、
力によらずに思いを通せば悪ではない。
力を使わずに思いを通すならば悪ではないってことです、
まあ、思いを何も通せなかったり通されっぱなしは非常に苦しいと、
はい、
通すと悪になるっていう、まあ、イメージがあるんですけど、
はい、いや、こんなことないですよ。力ずくで思いを通さなければいいんです。
なんで思いを通したくなるんですか？
なんで思いを通したくなる、なんで思いを通したくなると思いますか？もっと言うなら、なんで力を求めようと思うんですか？
力は思いを通すためじゃないですか。
ねえ、なんで力を求めようと思うか。
力で抑え込まれてきたから。
なんで力を求めようとするのかというと、すでに私には
力はない。
うん、そうですね。無力感を感じているから、無力感があるから、だからその無力感を消すために力を求めるわけ。こういうことです、ね、だから力が自分にはないと感じているから、何かしら力を求めて思いを通そうとするんです。力が手に入ったら思い通りになる。ね、こういうふうに思ってるんですね。だからその力に対して執着する心が貪欲です。貪欲って何ですかっていうと、貪欲っていうのはその力を求める心です、ね、力が欲しい、手に入ったらもっと大きな力が欲しい、もっともっと大きな力が欲しいと思う。お金さえ手に入ったら思い通りになると、こういうふうに思ったらそのお金に執着すると、ね、権力が手に入ったら思い通りになると、こう思う人はその権力に対して執着するってことですね。この貪欲っていうのはあくまでも力に対して執着するってことです。この十悪ですよ。十悪の貪欲は力に対して執着することです。ね、 だからその力に執着している人がその力を失うと、思い通りにならないと、腹が立つ、ね、で愚痴っていうのは力さえ手に入ったら思い通りになって、思い通りになったら幸せになれると思っている心です。愚かな心、ね、季語、これは季語っていうのは何かというと、力を持っている人に何ていうんですかね、近づいて力をもらおうとする、うまいことを言う、こうごまをする、よいしょよいしょってあげる、ね、何のためにって言ったら、それは自分もその力のある人のところに取り入って力が欲しいからです。力が欲しいから力のある人にうまい言葉を言って近づいていく、これが季語。両舌っていうのはその力を自分のものにしたいので、ね、人を集めて自分の力としたいので、その仲のいい人の仲を、ね、引き裂いて自分の方に引き入れようとする。だから自分が力が欲しいからですよね。例えば自民党ならば民主党を攻撃する、まあもうだいぶね、民主党も弱くなりましたので攻撃しないとは思いますけど、政党だったらですね、与党だったら野党を攻撃する。その、なんで攻撃するかっていうと、野党を信じている人たちに対して、この野党の政党を信じても意味がないですよっていうことを訴えるためです。そうやって野党はダメだってなったら与党の方に来ると思うんですよ。そういうふうにはならないんですけどね。例えばまあ、ね、今日の浄土真宗はダメだっていうふうに言うと、ね、聞いた人たちはそうか、今日の浄土真宗はダメなんだで終わらないんです。今日の浄土真宗はダメだからこの団体は正しいっていうふうになる。で私がですよ、なんていうんですかね、ある団体に対してこの団体の教えは間違ってる、ほらここに根拠があって間違ってるんですって自信満々に言うと、そうか、この団体の教えは間違ってるからこの方の言う教えは正しいんだと、こういうふうになると。これが両舌なんです。人間っていうのは非常になんかまあ白か黒かっていう発想なんですね。物事を二つに分ける、こっちがダメならこっちがいいって、こっちがダメならこっちがいいと、二者択一的な考え方があるんですね。例えば自民党がダメでもね、民主党がいいってことにはならない。民主党がダメでも自民党がいいっていうことにはならない、ね、この団体はダメだってなったからといってこっちの団体がいいってわけではない。ダメだっていうことが分かっただけでこちらがいいとは言えないわけです。ところが人間っていうのはすごくこう愚かなんですね。この何て言うんですかね、力を求めれば求めるほど私たちは分別心っていうのが強くなる、ね、分別心が強くなるっていうのは物事を二つに分ける心なんですよ。だから当然どちらかがダメだってなったら私の方がいいってことになるんです、ね、例えば相手が悪いってなったら私がいいって意味なんですよ。だから相手の悪口を言えば人は私の方へ来る。でも冷静に考えたらですよ、相手の悪口を言ったからといって私が正しいっていうことにはならないんです。だけど私たちは迷って分別心によって一つを攻撃したらもう一つの方が正しいように思ってしまう。だから自分が正しくてみんながに、みんなにね、味方してほしいときは 相手の悪口を言うんです。これが両手です。仏教から言ったら、相手の悪口を言ったからといって自分が正しいってことにはならないので、相手の悪口を言うぐらいなら自分はね、どういうことを思っててね、何が正しいのかっていうことを伝えればいいんです。でも両舌っていうのは自分が正しいっていうことを訴えるんじゃなくてね、自分はこう思うっていうことを訴えるんじゃなくて、ひたすら相手を否定することによって自分の味方を増やしていこうとする心。それは何のためにって言ったら、力が欲しいからですね。次に悪口。悪口というのは何かというと、力を否定する心です。つまり、自分にとってですね、嫌な人がいたら、その嫌な人っていうのは力を持っている人なんです。わかりますか？ね。その力がない人だったら嫌だって思わないんです。ところが、嫌だって思う人は、なんで目の上の炭鉱部のように力を持っている。言葉に力を持っていたり、人が認めていたりですね。自分では思い通りにならない力を持っている。そうすると、その思い通りにならない人がいると、ね、自分自身が苦しいわけです。わかりますか？思い通りにならない人がいるだけで苦しい。なぜならば、そういう人がいることによって、自分はまるで無力のように感じるから。そこで、その人の悪口を言うことによって、その人は私にとって取るに足らない人なんだっていうことを、周りの人や自分に納得させようとするんです。だから悪口を何のために言うのかって言ったら、その人のことを小さく小さくするためです。自分の中で。例えば、ねえ、自分にとってぐさっと刺さるようなことをね、言われたとしますよ。ね、そうすると、そのぐさっと言われた言葉っていうのが、自分にとってこう、図星だったですよ。苦しいわけですよ。ね。例えば、嘘つきの人が、お前は本当嘘つきだねっていうふうに言われたら、ぐさって刺さるわけですよ。ね。だって実際嘘つきだから。そうすると、その、嘘つきだって言われた人を否定したくなる、ね、この人が私に対して嘘つきっていうのが間違ってるんですと思うわけです。だから嘘つきって言った人を悪く悪く言うことによって、この人はこんな悪いこともある、こんなことも言ってる、こんな悪いところもあるのに、私に嘘つきだっていう資格があるのか。ないですね。そうやって自分の心の傷を少しでも小さくしようとしている。だから力というものにとらわれているんですね。だから自分の力、人の力っていうことにとらわれていると、ね、妄語っていうのも嘘をつく、何のためにって言ったら、人を信用させるため、ね、人を認めてもらうため、力を失いたくないから。人を信用すればね、知ってもらえば、それは力ですよね。嘘をつくっていうことは。その時は信じてもらって、なんていうんですかね、力を得るわけですよ。本当は自分はそんな人間じゃなくても、ね、例えば選挙の時だけ誠実そうな顔をすればね、みんなから認めてもらって、当選するかもしれない。そうしたら嘘をつくわけです。嘘をつけば、その場、だけでも見逃してもらえるかもしれないし、その場だけでも認めてもらうかもしれない。力のない人が力があるように見せる。それが嘘なんですよ。本当は信用する力のない、ね、信用する値のない人でも、嘘をつけばその時だけ力を持つことができるんです。ね。だから嘘っていうのは、その人が手っ取り早く力を手にする方法なんです。インドの方でですね、私は天才少年だって嘘をついた人がいた。ね、なんていうんですかね、NASA の方の試験でね、1位になったと。
新聞社に垂れ込んだら、そのブワーッと広まってね、インド中に。で、大統領がその少年と謁見するということで会うことになった。いやー、これ本当嘘だったのに、お父さんどうしようと言ってね、困ったけど、まあ最後まで嘘を通すしかないかということでね、親子揃ってね、そのインドの大統領官邸にね、こう招かれたわけですよ。で、スイートホームみたいなところでね、ちょっと一泊したわけですね。ところが新聞社の人が、いやー、これはちょっとおかしいんじゃないかなと思って調べてみたら、NASA でそんな試験はないと。ね、もう全部真っ赤な嘘だったということが分かってですね。まあインドってのはそういうところで、ちっちゃな村だったらもう世界のことなんて知らん。インターネットなんてない。ね、テレビなんて見てない。ね、だからまあ、町中の噂になったとしても、そんなに大ごとにはならないだろうと思ったら大ごとになっちゃったわけですよ。で、本当は全部嘘だったのに、なんていうんですかね、大統領謁見までしちゃいそうになったけど、途中でキャンセルになったと。まあ、そういう大きなニュースがインドの方でありましたけれども、嘘をつくと、その場だけ、なんていうんですかね、人が信用してくれるわけです。力があるんです。仏教だったらもう、因果の道理に従ってコツコツコツコツ種をまいていかなくちゃいけないのにね。ね、嘘をついたら一発で人は信用してくれるじゃないですか。例えばどんな嘘？新人欠場した！どうですか？私は新人欠場した！逆襲した！光を見た！ね、こうすると聞いてる人たちは、うわぁ、すごい、そんな体験があるんですかって信じてくれますよね。ね、そうそう、自分本当仏教だったらちゃんと求めて長い間ね、修行に励んでいかなくちゃいけないものを、あたかもですよ、短い期間で救われたかのように言えるわけですよ。おそらく聞いてる人たちは、うわぁ、すごい、この先生ってすごい先生だってなるじゃないですか。ね、あとはその嘘をどれだけね、こう、なんていうんですかね、まことにするかですよね。火を吐くような説法を始める。でも実はそんなね、もともとそういう人だったかもしれませんもんね。そうやって、ね、嘘も100遍言えばですよ、まことになるような感じで人が信じてくれるんですよ。特にその神秘な体験ね、神秘的な体験だったので、新人欠場したんです、あとは自信満々に言う、くーってね。そうすると嘘でもみんなは信じてくれるわけです。これはもうね、ただそれ自体にもなんかこう嘘なんだから、だから本当は何にもないんだけど、嘘をつくことによって人はそういう人間として扱ってくれるわけですよね。例えばみんな知らないことを言うことに、僕はですよ、実はハーバード大学卒業なんです。どうですか、そういうふうに言ったら、うおー、上田さんはハーバード大学卒業だったんです、英語は言えるんですか。 This is a pen。 いや、何笑ってんです、何笑ってんです。はい、いやいやいや、ね、
英語ですけど
ね、英語ですよ、ね、そういうふうに嘘をつけば、その場だけでもみんな信じてもらえば、それ自体が力になっちゃうんです、
ね、モーゴっていうのはそういう力があるってことですか。
モーゴっていうのは力がないのに、力があるように人を騙して信じ込ませてしまうってことです。だから仏教っていうのは、力っていうのは本当コツコツコツコツしためね、コツコツコツ努力して得ていくものなんですよね。例えばお金持ちになるってことも時間がかかることだし、大学に合格するっていうことも時間のかかることだしね。そういう、なんていうんですかね、努力をして初めてその結果が得られるじゃないですか。だから嘘っていうのは結果がまだね、結果を得ていないのに、あたかも結果が 出たかのように言うんです、ね、そうすると努力をしないのにその場にいる人たちに結果を、ね、得た人のように扱ってもらえるようになるわけ。例えば一流大学に僕卒業したんですよって言ったらみんなうわーすごいですよねってなるじゃないですか。で本当に一流大学を卒業したかどうかなんていうのは分かりませんよね。いや僕ハーバード大学を卒業したんですよって言ったらハーバード大学を卒業したっていうふうに見られるじゃないですか。そしたらそういう人の言葉として聞いてもらえますよね。ね、例えば新人欠場しましたって言ったらですよ、その瞬間から新人欠場した人の言葉っていうことで一部の人にとってはですよ、一部の浄土真宗を聞いてる人にとっては逆進者っていうことでなんかこうその言葉に重みが出るじゃないですか。ね、もうインタビューしたくなりますね。どうやったら救われるんですか。ね、こういうふうにやったら救われたんですよって言うと、そうなんですか。こういうふうにやったら救われるんですか。いえいえそんなことはないです。ね、嘘であったとしても、そうなんていうんですかね、嘘をつくことによって人は信じてくれるんです。つまり信用のできる人間という力を何にもないところから生み出すことができるんですよ。でも嘘つきっていうのは一つのポイントがあってね、やる前からやるっていうんです。そうそうそう、やる前からっていうのはね、僕そうあのおもちゃ買ってくれたら学校行くようになるから買って。わかります。学校ね、登校拒否の人がね、あの学校に行くから、これから行くようになるからね、おもちゃ買ってって言うんです。そうすると親としてはおもちゃを買ってあげるわけですよ。おもちゃを買ってあげれば学校に行ってくれるんじゃないかって思うね、そういう何て言うんですかね、これからやるからだからそれを信じてっていう言い方が盲語の人に多いんです。私はもうすごく反省した、もうこういうことをすることが両親や家族に迷惑をかけることがよく分かった、もう真面目に働きますね。それはあなたは働いてから言うべきことなんですよ。働く、これから働くつもりっていうことで皆さん信じてくださいっていうわけです、ね、私はもうこれから真面目に働きます、もう涙を流してね、もう二度とやりません、ね、もうこんなものもう二度と使わないんです、もう使わないってことがよくわかりました、もう両親や家族を本当にボロボロにさせていくってことがよく分かったんです、真面目にこれから働いていきます。はい、いやそういうのは目の前で言うわけですよ。もう二度ともうそんなもう両親に迷惑かけることはできません、ね、だからお父さん信じてっていうふうに言うんです。そうそう、お父さんもそうか、そんな風に言うならよし信じてやろうと、ね、これ盲語です。わかりますかね、そんな言葉どうして信じられるかです、ね、仏教ってそれ教えじゃないもん、これから頑張りますっていうのは信用じゃないんですよ。これから頑張りますって誰だって言えるんだから、ね、頑張ってきたことだけが自分としてこれだけ頑張ってきたんだから信用してっていうのが分かりますよ。でも盲語はそうじゃないんですよ。頑張る前からこんなに頑張ってるからもう頑張ろうと反省するから信じてくれっていうふうに言うんです。これが盲語の特徴なんです。盲語の人っていうのはとにかく先に言うんです。先に行動する前から私はもうこうだからこれからこうするから、ね、 学校に行ってなかった人はこれから学校行くからインターネットでゲームができるようにしてっていうふうに、これから学校行くから犬を飼って猫を飼ってインコを飼ってね、買ってくれたら頑張って学校行くから交換条件みたいに言うと、でしばらくで行ってこう買ってもらったらちょっと学校行って何か嫌なことがあるとやっぱり引き込むと、ね、どうして学校行かないのって言ったら、いや女もあんなことがあったからこんなことがあったから行けるわけないんだというふうに言うと、そしてまた交換条件を出すと、お小遣い5万円にしてくれたらいけるけどとかね、こういうふうにこうこちらの方で信じてくれ信じてくれっていうことを言うのがもう
条件と要求がセットになっている。
そうそうそうそう、だから相手の望むようなことをするから私の要求を通してくださいと、ね、それがまだやる前から信じてくれっていうふうに言うのが猛虎なんですよ。そういうなんか猛虎、嘘が癖になっちゃってる人ってやる前から言うんですよ。これから頑張るから、これから結果を出すから、だから私を信じてくれっていうふうに言う。今度は結果が、なんていうんですかね、じゃあ結果を出さなければ信じられんっていうなら、結果を捏造してでもね、こんなに私は売り上げを上げましたから、これだけ運用の実績がありますから、だから信じてくれっていう。ね。私に任せてくれたらいいです。でも、それも猛虎なんですよ。だって私はあなたの運用実績なんて見ていないんです。つまり、本当に信じられるかどうかっていうのは、私があなたに会ってから、ね、何年か経ってみて、本当にその人が嘘のない人かどうかなんですよ。その人が本当に誠かどうかなんです。それしか信じられないんです。まだやる前から、いや、やったんです。やったんですっていう言葉は、信じられないんですよ。私があなたに会ってどれだけ接してきたか、ね、その期間その人は一体何をしてきたか、何をやってきたか、どういう生き方をしてきたか、それがその人を信じるかどうかであって、今何を言ったからといって、どんな涙を流したり反省したからと言ったからといってね、その人はその言葉だけで信じることはできない。それはね、その人の周りの人たちがね、何年もその人と付き合って、いやこの人は本当に嘘のない人だと言うなら、その人の言っていることは本当に信じられると思いますけれども、まあちょっと会っただけでですよ、この人はこういうことをやる人だからもう大丈夫ですとかっていうようなことを言われても、その言葉だけで信じることはできない。言葉っていうのはね、本当にその何ですかね、時間を経ることなく力を得ることができるんです。だから楽して結果が欲しいんですよ、猛虎っていう人は。苦労することなくね、はったりだけで信用してもらいたい、努力することなく、コツコツ基礎を固めることもなくですね、土台を築くこともなく、自分の言葉だけで信用してもらおうとするんです。猛虎なんですよ、ね、力がない、その力を求めようとするのが猛虎。最後に摂政ですね。摂政というのは力で自分の思いを通すこと、中道っていうのは人を騙して力を自分のものにすること、ね、そして邪因っていうのは得た力によって弱いものをですね、自分の思い通りに動かすことです。だからこの十悪っていうのは全て力と関係しているもの、力を手に入れることによって自分の思い通りに物事を進めたいっていう心が十悪。ですから十善っていうのはその反対で、力から離れていこうという気持ちなんですね。
その
そうですね、力から離れていくためには無力感を、ね、なくしていかなければならない。この場合無力感をなくす方法として大きく2つあって、一つはですね、力とは関係のない上下を作るんです。これが制服の先ほど話をした内容ですね。上下って、上つまり世の中っていうのは上下の世界なんですよ。上から下に思いが通りやすいんですね。こういうふうにね、こう上から下に思いが通る。だからみんなこの上になりたくて力を求めようとしてるんですよ。だから争いが生まれるわけです。力を手に入れた人はどんな人であっても下の人に思いが通るので、みんな争っても喧嘩してでも戦争を起こしてでも力を求めようとするんです。だから十悪の世界っていうのは争いが絶えない。例えば家庭の中で争いが絶えないような家庭があったとしたら、それは家庭の中でこの力というものがね、奪い合いになっているということです。誰が力を手に入れるかということで、問題になっている。まあ大体嫁姑ってなったら嫁さんと姑がですね、両方とも力を手にしているわけですね。そして、両絶によってですね、なんていうんですかね、この勢力図ができるわけですよね。姑側ね、旦那と。ね。嫁側ね、なんていうんですかね、夫と。で、子供が出てくるね、子供。子供はね、もうおじいちゃんとか言うと、おね、奥さんがね、ね、お前は親の方に行くのかと。ね、敵味方かと。ね、私の敵に対して味方をする者は子供といえどもはね、我が敵じゃということで、ズラーッと切る。これは両絶。ね。そんな子供がですよ、ね、ママとかっていうふうに言うと、うーかわいいかい、そうだよ。こっち側にいたらいいんだよ。っていうふうに言うと。ね、そうするとね、姑の方でね、ね、孫はね、やっぱりママの方が好きなんだわね、と。ね、こういう争いが起きるわけです。そして最後はね、もうこんな人と一緒に暮らしていくことなんてできない、出かけってね、そうすると嫁はね、わかりまして、出て行きますわって言って出ていく。そうするとお母さんとしては、嫁さんが出てくれて本当によかったよかった、しばらくは思うけどムクムクムクムクとですね、今度は旦那の方が気になるとね、そして旦那をチクリチクリと行くようになって分割していくと。だから常に争いが絶えない世界がこれ十度、大きくても小さくても必ず争いができて、敵か味方かどっちの側につくかっていうことが問題になる、ね、もう嫁側につく、ね、我が家だともう必ずありますよ、嫁側につく、姑側につく、ね、争いが起きますわ。居候さんに誰がね、どこにつく、ね、どっちにつくか、ね、そこでね、お母さんとしてはばらまき作戦でほらほらね、施しだよ、私の方につくといいよ。で、それに対してね、嫁はこう、もうなんていうんですかね、蹴落としたって言うんだ。ね、私の方はあっち側についたらどうなるか分かってんのかい。私の方が分かりだから、分かりだからね。ね、攻撃をするとか。ね、恐怖によってこっち側につく。それとも施しがいいからこっち側につく。ね。この辺がね、難しいところで、どっちについたらいいのか。女性としては最近はお母さんの方がちょっと優勢だ。お母さんの方につくか。いやいや、嫁の方がやっぱり一緒で優勢だからつくか。ね。中立ね。中立なんてお互いでこうボカボカにされますよね。 こういうのが重悪の世界なんですよ、ね、そういう中で、ね、中立でいるってお互いから悪口を言われる、ね、そしてもう猛虎でね、私の方がね、偉いのよと、いやいや私の方が猛虎で偉い、努力をするわけじゃなくて、その時だけこうね、何ですかね、こうハリセンボンのようにブーッとこう触れてね、こう時を出してブーッとこう強く見せるとね、襟巻きとか襟巻きを出すようなあーっと大きく見せるね、こういうような感じで何でですかね、争いが繰り広げられていくんです。これが十悪の世界。十悪っていうのはリアルにね、いろんなお家で行われている。誰しもその十悪の世界が嫌だからっていうことで同居はしないっていうことで切るんです。切っていく、ね、切っていっても結局必ずそこに争いが生まれると。そこから離れていく、その気持ちからね離れていく。そのためには安心した上下が必要で、ね、もう上と決めたらこの人は上なんだと、譲らないっていうことが大事です。それが制服で、年上が上だから、お母さんとお嫁さんがいたらね、お母さんを立てるっていうのがね、これが決まりなんです。お嫁さんとしてはなんでお母さんを立てないといけないのって、いやあなただって年を取ったらお母さんの立場になってね、ね、お嫁さんが来た時に立ててもらえるようになると。でもね、今から今だってこう、今すぐっていう心が重悪なんですよ。今すぐ何とかしたい、今すぐ良くしたいと、ね、でも仏教はそうじゃなくて、待っていれば、ここが考え方の違いなんですよ。自分の思いを通していく、力じゃない方法で通していくっていうのは、力で通すってことは今すぐ思いを通すってことなんです。でも時間っていうね、時間っていう軸で見れば、今は思いが通らないけれども、ね、未来において思いが通るんだから、ね、だからいいんじゃないんですかと。今すぐは通らないけれども、あなたもまたお母さんというね、姑という立場になってね、思いが通るようになる、ね、そうやって、ね、今思いが通らないけど上の立場になる時が来る、待てば。だから安心して待ってればいいんです。今は苦しいけど待ってればいい。これが重悪から離れていく一つの方法。もう一つはこの無力感をなくすためにですね、下の立場であっても思いを通していくように努力すると。そうすれば下であっても無力じゃないんだとなって、重悪から離れていくことができる。だから重悪を離れるっていうのは、頭欲を一生懸命起こさないようにするってことじゃないんです。季語を言わないようにするってことじゃないんですよ。こういうこと言っちゃダメだ、言っちゃダメだ、怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだってことではなくて、その元である力っていうものから離れていくってことなんです。力を離れていかなければ、重悪から離れることはできません。ここがね、やっぱり仏教なんですよ。つまり、重悪の話を聞いて、重悪をしちゃいけないって聞くと、そうだそうだ、欲を起こさないようにしようと。ね？ね、そこでこう、お店に行ったらね、美味しいミスドがあったと。ああ、かいかん、これが欲だ。貪欲だ。これを戦って、やめて食べないようにしないといけない。そしたらね、今度は子供がね、ドーナツが食べたいとかでね、手を出そうとしたら、あれだ、ダメよ。ね。私が食べれないのになんであんたが食べてるのと。こういう風に、なんて言うんですかね、こう起こさないようにしようとするとね、その気持ちよく欲を起こしている人が敵に見えますよね。悪者に見えますよね。自分は我慢してやらないようにしているのにね、楽しそうにやっている人がいたら、もう妬ましくて妬ましくてしょ、いかんいかん、妬ましい心なんて起こすべきではない、そうだ、起こさない、起こしちゃダメだ、起こしちゃダメだ、本当は起こしているけど起こさないように思い込んでしまえばいいんだって思うもんな こういうふうに形だけやらないようにしても意味がない。仏教という教えはその中身をよく理解してですね、本当の意味でやめていかないと離れていくことはできないですね。これが従禅を実践していくとこういうことです。はい。